2013年6月10日、17時ジャストです。はい、皆様こんばんは、こんにちは、宮沢賢でございます。はい、ですね、だいぶ天気も良くというか気温が暖かくなってきました。気温が暖かくなってきたというよりむしろ暑くなってきたという方がね、表現正しいかもしれません。もう春を通り越して夏がやってきた、そんな感じの北海道ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もうねすごく暑いです。はい、まあなんか大して前振りはないんで、さっさと本編入りたいと思います。はい、皆様改めましておはようございます、こんにちは、こんばんは。ポッドナインティーズ月曜日パーソナリティの宮沢賢でございます。はい、今週のトークテーマはツイッター、テーマ提案者はウエントさん、ツイッターに関する話なら何でも構いません、自分の使い方エピソードなどを聞かせてくださいとのことです。はい、ツイッターに関するお話、もうねツイッターもうだいぶっていうかもうかなり有名っていうかね、有名っていうのも変だけど、僕らっていうかね、まあポッドナインティーズのパーソナリティ一応全員やってるみたいです。はい、まあやってるんですけどね。元々のツイッターっていつから始まったんでしたっけね。ちょっとそういうのよくわかんないんですよ。僕自身はなんか2010年ぐらいにはもうなんか登録してたかなんからしくて、でも登録してから実はすぐにはね、つぶやかなかったんですよ。別になんか見てたわけじゃないんだけど、適当にね、本当に適当に、何も見なかった、そう、誰かの情報を見るとかそういうこともしなかったから、とにかく登録してただけか、あるいは、なんかのサイトに登録して、たくて、でそれはツイッターの ID 使うといいよ的なのがあったからツイッターを登録したのかもしれません。で実際のつぶやき始めた時と、登録日は、どうも違うことになってるはずです。はい、なんかそこら辺若さんがね、なんか一回どっかで調べてたんですけど、まあよくわかんないんでそこはいいで置いといて、まあツイッターいろんな使い方があるのではないかと、といってもまあ、だいたいまあなんだ今日は何々をしたみたいなことをちょっとボソッと言う、まあなんだろう、ブログに書くほどでのない、書くほどではない内容をまあ書き込む、まあ皆さんに発信するにはちょうどいい感じのものになっているということですよね。要はツイッター、まあ鳥のさえずりだかなんだかですけど、まあつぶやきですよね。そういうことなんですけれど、まあ、もう完全にウィキペディア情報です。何々、2006年7月にオブビアウス社だか現ツイッター社だかが、開始したサービスだそうです。へえ、2006年なんだ。意外と結構昔からありますね。2006年って言ったら僕まだ中学生ですよ。中学生ですもん、2006年が。へえ、そんな早くからあったんだ。なるほどなるほど。まあそんなこんなで、まあ登録してから全然つぶやかないで、初めてつぶやいたことが、確かね、ロッテの大谷ってどんなピッチャーだみたいなことを言ったような記憶がなくもない。ほんとそんな感じで、まあ一応基本的な使い方ね、まあ大体アホなことつぶやいてますよね。あ、もう今日はこれ食ったとかね、大体そういうことばっか食って言ってね、野球見てね、ああ今日は負けだなとか、ここはナイスプレーとかね、そういうのを見たりしますね。で、大体そういうのがない場合はいつも誰か彼かと会話しています。はい、まあリアルな友人ばっかりフォローしてるからし、フォローされてるから、そう、ネット上で知り合った人、まあポッドナインティーズは置いといて、ポッドキャストやってない別な人たちとはほんの少ししかいない。だからツイッターでなんだろう、交流むっちゃ広いぜとかって、そういうのは全然ないです。広げるつもりないです。なんかよく見たらいろんな人がね、フォロー数が100人超えてるとかね、もう1000人超えてるとかいらっしゃるんですけれど、 はっきり言いましょう、僕そんなにタイムライン見切れる気が自信がありません。そう、100人も一気に確認してたらもうね、なんかすごい疲れそう。別に確認する必要性はないんですけど、やっぱりなんか情報発信されてるからそういうの見たいじゃないですか。だから自分が許容っていうか把握できる範囲内であくまで見ていたいから、うん、今のフォロワーのまんまでいいかな。フォロー数、うん、フォロー数ですね、うん、43人ぐらいですけど現在、本当にそんくらいで十分です。うん、あまり増やしたくはない。はい、まあそんな感じのね、まあ変なことばっかつぶやいてるのが主な使い方です。はい、まあこんなのは前置きなんですよ。実は今回ちゃんとねツイッターについてね考えてたねトークがありましてね、まあ、考えてたというかね、まあ、気になったというかね、うん、今ちょっとしたね、アルバイト先で、今ちょっとしたって変だね、うん、今のやってるアルバイト先で、なんだバイトを受かって研修つがまあいろいろ働く人の働くっていうのはなんか登録する、うん、なんだろう、なんかよくわかんないけど、いろいろ通帳とかね、うん、そういうの登録しに行った時に、言われたことがあって、ツイッターで私は〇〇の店員です、まあどこで働いてるか、まあ要は今のバイト先ですねについては一切言わないでくださいと、うん、もう念を押されて言われてます。まあツイッターだけじゃないですよ、ツイッター、フェイスブック、その他もろもろの SNS 上で、自分がどこどこので働いていますというのは絶対に言わないでくださいと言われました。まあいろいろね理由はあると思うんですけど、個人情報じゃない、個人情報じゃない、機密、社内機密ですね。要はまあ例えば物を売るとしたら、これを売ると、それのそまあいつ売るかとかね、まあどんな商品を売るか、まあ、これも要は多分社内機密だと思うんですよ。あまり社内機密ごっそり知ってるわけじゃないんで、てか知ってても言えないですからね。なのでそういうのをちゃんと守るために、こういう SNS のでにおける自分のバイト先、どこどこで働いてるというのは発言すんなっていう話ですよね。まあそういうことがね、定められてます。はい、なので僕は未だにツイッター上では、バイト行ってくるとバイト終わりしか言ってません。今日のバイトは〇〇でした、まあ、たまに言ってたかもしれないけどほとんど言ってません。そうね、ちゃんと規約も守って、まあ正直バイト行ってくるもね、自分の中ではグレーゾーンだと思うんですよね。あ、こいつバイトやってんだなとかね、そう、まあバイトやってんだなと思われてるのはいいんですけど、まあそのバイトをちょっとね、まあ、詮索されるとかね、まあ、例えばリアルなお友達ですよ。リアルなお友達がまあこいつのバイト先どこなんだろうとかね、そういうのを調べるために、例えばまあなんだろう、学校帰りにバイト行くっつってそれを追跡してみるとかね、まあいないですけどね僕の友達には。でもそういうのがひょっとしたら中にはいたんじゃないかなと、だからまあいたんじゃないかなって、いてもおかしくはないんじゃないかなという概念が僕の中にありまして、だからひょっとしたらこれもグレーゾーンなのではないかなと思います。はい、まあそんなかこんなで、あともう一つね、その個人情報とかって言いましてね、これね、実際にあったお話、有名人に関する話です、ツイッターで。ですね、なんだったかな、去年見た、実際に僕がツイッターで見たんですけれど、ビビる大木さんが、だったかな、確かビビる大木さんだったと思う、がいまして、服を売ってるところですよね。で、そこに閉店時間のギリギリに来たそうです。で、まあお気に召すものがなかったんでしょうか、実際にな服は一切買わないで、出て行かれたそうなんですけれど、まあこれだけだったらまあ一般の人でもやりますよね。だってまあそれは置いといて、まあ一般の人でもやりますよね。で問題だったのはこの後の店員さんのことです。店員さんがなんとこのことをツイッター上でつぶやいたんですよね。なんだっけな、まあ文面ははっきり覚えてないんですけど、まあ大雑把な内容解釈すると、閉店時間ギリギリにビビる大木が来たと。でしかも何も買っていかなかった、ふざけんじゃねえみたいなことをね、大雑把に要約するとそういうようなことがつぶやいたみたいです。 多分ね、ビビる大木さんツイッター、なんか炎上かな、わかんない、それだったらビビる大木さんの方が炎上したみたいなんだ、なんかツイッターでググればね、多分どっかで出てくると思うんですよね。でまあそういうことが起こったんです。でこれに対してビビる大木さんも苦言を呈したと。でまあこれが何の問題が起きるかっていうと、お店側に信用の問題が出てくるわけですよ。要はこのお店の店員は自分の個人情報を、まあ有名人ですけどね、のをあっさりばらしてしまうと。そんなところに信用は置けないから、まあ仮にね、もうなんかその有名人が定期的に訪れるお店だったりとかね、なんかプロデュースしてるお店とかコラボしてるお店とかだったら、もうそこは信用できないから、もうそういうのは一切やんないということになって、じゃあそれがどうなるかというと、要はビジネス面ですよ、ビジネス面。まあ損害賠償も出ますよね。例えば、まあなんだろう、コラボしてたけどそれをやめることにした、じゃあそのコラボで本来予想していた売り上げの一部がもうこれ以上は出るわけがないと。じゃあそのまあ出なかった利益、まあそれが損害賠償として出るかなみたいな感じ、うん、ちょっとそこら辺詳しく忘れたけど、まあそういうこともあって、まあ問題になるわけですよ。まあだからアルバイト店員はね、ちょっと待って、なんか話がそれた。話がそれまくってるけど。いや、それてんじゃない？俺がうまくまとめられてないだけだ。まあ、そういうこともあって、なんだ？そのツイッターで店員さんは、まあ、炎上もしたし、こいつは一体、ただの店員の癖して何を言ってんだとか、だからな。まあ、だって、要は、ビビる大木さんがやったことって、やったことっていうか、普通のことですよ。要は、来店して、まあ、閉店時間ギリギリだったとえ、来店して、服を見た。で服見て、要は気に入らなかったら、気に入らなかったというか、気に入ったものがなかった。だから買わなかった。それって別に普通のことですよね、と。で、それをしなのに関わらず、有名人だからということでか、まあ、要は顔が割れてるし、名前割れてるから、もうつい、その店員さんが、まあ、愚痴でこぼすわけですよ。まあ、それが良くないということですよね。まあ、その、有名人のプライバシー。にも関わりますし、まああとはその店員さんの信用にも問題がありますよね。信用というか人間性か、まあそういう話もありますと。まああとなんか結構この手の話題多いらしいですね。僕ちらっと聞いたのがハーフナーマイクさん、あの日本代表のあの人の奥がなんか誰かが奥さんのことだかなんか見てつぶやいたかなんかで、それを見てハーフナーマイクさんがブチギレたかなんとかでね、いろいろあったそうで、はい。まあ、で、まあ、先ほど話してたそのショップ店員の人、まあ、あれお店に損害出るわけですから、まあ、要は芸能人の人が損害賠償請求する、まあ、芸能人じゃなくても事務所か、所属事務所が損害賠償請求して払うことになる。でも結局払うのはお店だけど、お店は誰に請求するかって言ったら、もうその店員さんですよね。お前のせいでこうなったんだってことで。だからまあその店員さんのその後は僕は分かりませんけど、まあ、誰も知らないでしょうけど、そういう問題が起こるからということで、ツイッターは気をつけないといけない。またなんか話し合いになってんな。今日なんか話もまとまんねえわ。まあいや、まあ、なんつったらいいんだ。その、ショップ店員と、まあ芸能人の問題。まあ、っていうか、あとは芸能人のプライバシーの、プライベートの、プライバシーじゃない、プライベートにおける、まあ問題とかね。それこそ、うん、まあ、先ほど話した、うっすらと話したハーフナーさん。ただね、そういうことを、まあ、なんだ、匿名性だからということで、まあ、好き勝手つぶやくんでしょうね。でも、それって本当は良くないことなんですよ。で、一応、そのバイト先、バイト先じゃない、そのショップ店員の話と、僕の言ってた、そのバイト先のツイッターの禁止、いや、ツイッターにおける情報の漏洩の禁止って、多分同じだと思うんですよね。だから、そこで僕が、まるどこどこの店員ですっつって、で実際にそのお店に何だろう芸能人さんが来たとしよう、でそのことで芸能人さんがどうだったとかっていうコメントをしちゃったら、もう芸能人さんはそれを見てこの店は信用なんねえと、だからもう二度とここに来るかとかってね、なりますし、でしかもこのせいで、我々は損害をしたと、利益の損害が出たとかなんかそういうことになったとして損害賠償を請求すると言われて、その店員さんは、店員さんじゃない、芸能人さんがお店に請求する。で、お店はどうするかというと、もちろん僕をクビにして、僕に損害賠償を責任するという、請求するということですよね。なので、まあ、本当にまとめますと、 ツイッターでは変なことはつぶやかないように、変なことはつぶやかないようにじゃないですね、なんだろう、情報を漏洩することはやめましょうということですね。まあ、特にね、アルバイトしてる人とかね、働いてる人は、そういうことはしっかり守った方がよろしいかと思います。本当にね、なんか今の話ずっと話そうと思ってたのに、なんか話がねまとまんなくなってきちゃった。ひどいな本当。まあいや、要はまあもうさ、まあ先ほどまとめたからいいや、変な情報漏洩はやめようということです。やっぱりあとね、もう一つ、芸能人さんだってね、一人間なんですから、一人の人間なんですからね。だから芸能人だからね、有名税とか言ってね、許されるでしょとかってね、そういう話は絶対にありえないんです。てか有名税っていうことは僕大嫌いですんで。はい、まあ一回それはまあ終わり、この話は終わりで、まあもう一つはね、あともう16分になるけど、ちょろっとだけ、バカな高校生いますよね。まあ高校生だけじゃないかもしれないですけど、未成年で飲酒したとかね、夜中の遊園地に忍び込んだとかね、なんだっけ、線路の上に入り込んだとかね、そういうのが結構あります。あれも匿名性だから良かれというかね、バレないだろうと思ってやってますけど、お前ら写真上げてるし、あとツイッター舐めすぎっていう話ですよね。そう、ツイッターの特定班怖いっすよ。あのまとめすれしか見てないんですけどね、まあいわゆるまとめすれってやつ、それ見たら特定するのあまりにも早いの。どうやってこの人たち特定してんのってぐらい、もうね、その人たちの人生その後どうなったもんか知りませんけどね。まあ学校になんか連絡来たりもとかしたんじゃないですか。あ、でもなんか大学生がなんかやったっつって、ジュラシックパークだっけ、なんかやってっつ、なんか問題起きたけど、あれどうなったんだろう、処分受けたんじゃっけな、じゃなかったっけな。まあそういうことも起こりますということなので、変なこと、まあ法律に触れるようなことも絶対に、つぶやかないようにしましょうということです。はい、まあ最後にまとめますと、まあそのツイッターは個人的に使ってる場合は、まあなんか会話とかしてるし、まあアホみたいなことをつぶやいてますと。で、もう別の話としては、なんだ、情報漏洩はやめましょう。あとは、法に触れることを一切つぶやかないようにっていうか、法に触れることして自慢すんなっていうの、そういうことですね。はい、今回すごく話のまとめ方が雑です。なんか聞いてて、ん？ってなった人はごめんなさいとしか言いようがないです。自分でもなんかね、話したいし話してんだけど、なんかよくまとまらなかった、ごめんなさい。はい、まあ今回はここら辺でやめましょうか。はい、報告っていうか緊急連絡です。現在6月10日ですが、ちょっと個人的事情により、まあ個人的事情っていうか就職活動とかねがありまして、まあちょっとだけ忙しくなるので、今のところとりあえずは来週のツイッターの更新はお休みします。一回来週は見送らせてください。自分の作業がどれくらいにかによって、まあ次週以降、もうちょっとさらにその次か、もうまあちょっと見送るかもしれません。とりあえず6月末が終わって7月からはもう一応ゆったりとできるんですけど、ちょっと6月の間は少しだけ、わかりません。どうなるかわかりません。はい。まあそんな感じです。はい。ということでね、この辺でお開きにしたいなと思います。またね、他のゲストっていねえよ。他のね、皆さんのお話も聞いてみてください。はい。じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでのお相手は宮沢賢でした。お疲れ様です。